リサとバヤの SG ラジオ。
みなさん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
今度、鳥取に初めて行くよー。 SG 館長のバヤです。
砂丘？
砂丘見に行ってくるわ。
今年の夏の砂丘とかマジさ、エジプト体験できそうなぐらい暑そうだね。
そうかもしれん。
バーベキューみたいになるんじゃない？無事に行って帰ってきてね。
うん、そう、頑張る。
ということで、今回も司会を務めます。SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さあ、SG では毎年6月に夏のコンサルと称して会員さんに無料のコンサルを提供しております。前回のラジオに引き続き、その夏コンのまとめとして、コンサルで出た悩みや相談などを紹介していきたいと思っています。前回はね、おうち英語ネタが多かったんだけど、今回は英語以外の話もね、紹介していきたいと思っています。ということで、こう、なんか、リサちゃんとバヤツにもどんな感じの相談が多かったっていうのを事前に聞いたりしたんだけど、今回、リサちゃんとバヤちゃんが感じた会員さんからの報告で多かったのが、子供の癇癪がなくなったっていう報告なんだってね。なんかこう、ちょうどコロナ禍あたりの傾向として、こう、一番上の子が3歳から5歳くらいの時に入会する人たちが多かったんだけど、そのお子さんたちがこう、成長してきて小学生とかになって、こう、いろいろ変わってきてるみたいだね。
これは、本当に今年、めちゃくちゃ多かったの。で、たまたま子供ちゃんがその年、年齢になった会員さんが多かったっていうのもあるのかもしれんけれど、子供ちゃんたちもさ、日々いろんな経験をして成長してるんだなーっていうのを強く感じた。
やっぱ小4が来てるなーっていうのが今年の夏コンで一番聞いたバイトのフレーズだったなって思う。やっぱ小4かーみたいな。いや、面白いほどこう小4で突然癇癪が落ち着いてびっくりするぐらい変わったっていう人が何人もいてて、私らも逆にびっくりして、そうなんやってね、こう。ずーっともう癇癪がひどくて、おうち英語どころの話やないっていう風にコンサルで話を聞いた人から、こういうターニングポイントってやっぱ来るんだなっていうのもすごい思ったし、今まだ小さくて癇癪が割とひどいよっていう子を持ってる親御さんにもある程度ね、あ、こういう風な人が実例がいっぱいいたよっていうのを希望を持たせてあげられるなっていうのもすごい思いました。
なんかさ、こういう心の成長に関してだったり、他にも受験を無事に終えて中学校頑張ってるよとか、会員さんのお子さんたちの成長を垣間見れるのもすごくいいよね。うん。こう、我が子ももう SG に入って7年見てもらってると思うと、ほんと長いよね。うん。SG ラジオのタイトルコールって、うちの子が4歳の時の声なんだけど、もう小学校高学年になっちゃった今はもうあんな声は二度と聞けないと思ってる。
もうタイトルコールがさ、本当に可愛いよね。ずっと聞いてられる。後半部分は私聞かないタイプだけど、タイトルコールだけ聞いていつも止める。
なんで？全部聞いてよ。
後ろはもう聞かない、二度と。
私の編集の努力の後聞いてよ。あなたがブチブチ途切れながら意味不明なことを話すのをちゃんと編集してるのをちゃんと聞いてよ。
聞かない。もういいの。でも、まあ、夏コンだけで状況を知れる会員さんもたくさんいるから、夏コン資料を読んで大きくなったなっていうのは、本当にみんないつも思う。
いろんな親子を何年も見てるけど、まあ、やっぱ実際会員さんからも、長年見てもらってて、親子の性格とかも何もかも分かった上でアドバイスしてもらえるのがすごい嬉しいっていうのをよく言われて、るんだけど、で、私たちの方こそ、こう、長い間、こう、親戚のおばちゃんみたいにね、子供たちを見守らせてもらえてるのはすごいありがたいなと。
リサちゃんはさ、おばちゃんって言ったけど、私は本当に親戚のおばあちゃんの気持ちだからね。
ちょっとそこをまだ私は行きたくないなっていう傾向。
もうおばあちゃんです。
せめて、親戚のおばちゃんでいたい。
もうおばあちゃんです。
成長に伴うといえば、こう、毎年、中学校受験に関する相談もあるよね。受験とおうち英語の両立だったりとか、あと英検を利用しての受験をするための英検戦略とか、そういう質問があるみたいだよね。
中学受験の相談は件数としては結構多いんじゃないかな。目指す学校のレベルもそれぞれだし、それに伴うおうち英語の占める割合も全然変わってくるから、 そのあたりを個別で話をする感じかも。現時点での学年も関係してくるし。
しかもさ、ばやちゃんも子供が3人、うちも子供が3人、で、それぞれが結構、まあ、いい学校から、言うたら大学に行かなかったりとか、ね、いろんなパターンの子たちも5つ、いろんなスタイルの英語を使った受験をした子もいれば、そうじゃない子もいるっていう経験があるのも結構大きいかなとも思うね。うん。で、会員さんの中では中学受験をもう見据えてて、小3の冬、こう、通塾し始める小3の冬までにはここまでに仕上げたいとかっていう目標達成のために取り組みスケジュールを逆算して考えて立てますっていう人もいるし、英語を活かした受験戦略を一緒に考えましょうっていう人もいるし、実際に狙ってる学校がもうすでにあって、その過去問を見ながら、今の英語がこんな感じだからどういう対策をすればいいかって取り組みを考えることもあるし、なんかもう本当に個別案件で全てを賄う感じやね。なんかその人の状況に合わせてなんかどんな範疇のものでもやりますみたいな感じ。だからこれをさ、夏子の30分でやってるうちだって割とすごない。
私は好きかって言ってるだけだけどね。
いや、まあでも、受験の情報とか、奨学金の情報とか、学校の特待の話とか、そういうのも結構調べてるじゃない、ばやちゃんが。その辺はね、二人の得手不得手を合わせて対策ねって感じかな。
やっぱ二人がコンサルをしてくれるっていいよね。それぞれの役割があってね。なんかほら、昔は芝くのがりさちゃん、安永がばやちゃんだったけど、それ以外にもね。役割が。
そこは変わってないよ。
いや、私めっちゃ癒しキャラやから。
違う。
じゃあさ、大体こう受験対策として、英検何級を取ろうかなみたいな人が多いの？
でも、準1から2級を取りたいっていう人が大体じゃないかな。
そうね。なんかこう、一般的には、普通の中学受験と4級とかでもありなんだと思うんだけど、まあ、SG では、やっぱり大体2級は取っておきたいかなっていうのが多くて、で、まあ、とはいえ、2級はそんなに問題ない子が多いから、親がすごい心配してるけど、別に受け、この辺ちょっと対策すれば大丈夫っていう子がほとんどだから、多少対策を伝えるとかで大丈夫。なんだけど、やっぱ準1級の場合は、その今の子供のレベルと弱いところを見極めて、効率のいい取り組みを考えるっていうところが結構大事になるかなと思います。やっぱ他の勉強も忙しいから、準一の勉強ばっかりしてるわけにいかへんし、まあ、かといって普通の、いわゆるおうち英語の取り組み、ただ動画を見たりとか、ちょっとオンラインレッスンしたりとかっていうのでは、こう中学受験のための準一級合格に間に合わない。こともあるし、やっぱ効率よくなるべくキュッとして短くした上で他の勉強に全振りできる時間を持たせるっていうこともすごく重要だから、準一級レベルの英語の運用能力をつけるっていうことと資格として合格さえすればいいっていうのはやっぱ違うしね、区別して必要に応じた取り組みを適宜変える感じかな。
なんかさ、普通にこんな話を淡々としてるけど、冷静になって考えたら、すごい世界だと思うのよ。おかしい世界だよ。本当に。みんな沼ってるからね。それを意識してほしい。
そうだよね。
でもそうだから、私らもやっぱ沼ってるから、なんかこれが当たり前の世界になってしまってるけど、きっとそうじゃないんやろね。
めちゃめちゃ怖い世界だよ。
この間、こう、X でリサちゃんが言ってたんだけど、英検にしてもその子に合わせた取り組み方があるし、おうち英語校イコール勉強しなくても英検に合格できるっていう必要はないよね。そうある必要はないよね。必ずしも。
うん。うん。そうそう。なんか勉強せずに英検で受かるってことは、その英検の級の英語の運用能力がある程度ついてるってことだから、実際英検受けるときもノー勉で楽だし、それはそれで全然いいと思うのね。だけど特に年齢が上がって必要に応じて勉強して英検に受かったとして、そのレベルの英語があんまり運用できないとしても、まあ、意味がないとか格下だとかっていうわけでもないし、そういう形で英検を合格した場合になんかこうおうち英語として失敗したみたいにこう思ってしまう人も たまにいるから、やっぱそれはそんな風に思わないでほしいなと思います。
私がすごく思うのが、学年が高学年になってしっかり対策して試験に臨むのは、それはそれですごくいいことだと思うのよ。中学以降の学習姿勢とかの獲得につながるって思うから、とてもいいことだと思います。
そうね、やっぱおうちでごしてた英語を勉強するっていうことが少なすぎて、古典でつまずく。
そうそう、いつも言ってるね、私らね。
そ
古
うそう。
典とか
古
漢
典
文
で
と
つ
か。
まずくから、外国語、英語を外国語として勉強するっていうのを多少やっておくと、中学以降で古典を勉強するときに、どうやってすればいいのかっていうのが、割とピンとくるから、まあ、勉強するのもおすすめやね。
古典ってでも国語じゃん？国
うん、
語
違
勉
うの。外国語だ
強。違
から、あ
う、
れ。
古典。
なるほど
国
ね。
語じゃなくて古典なのよ。そう
そ
そ
うう
そ
か。
う。いとお菓子が、とても趣があるっておかしくない？おかしいんだろうと
確か
思う。
に、
いとも
う
おか
翻
しい。
訳の世界だもんね。
そうそう
そっ
そうそう。
か、なるほどね。あとは、中学に入ったからこそ、またおうち英語を頑張りたいとか、盛り返したいっていう声もあるみたいだよね。中学生のおうち英語についても今後話したいと思ってるとこだよね。
まあ、中学生のおうち英語は、もちろん我が家の理想は自走だったけど、まあそんなのね、夢のまた夢だったわっていう話ならいつでもがっつりできる。
そうね。まあ、特に英語を使わない受験をがっつりしてから中学生になった子とかは、まあ、どうしても受験の時に英語に割ける時間がなくなってしまって、英語力が一旦やっぱり落ちてしまうのね。だから中学になってから、リハビリ的に何をどうしていくかとかを話すこともあるかな、コンサルでね。それでも、やっぱり進学先の学校の英語レベルがすごい高い場合は、やっぱり学校の英語の授業を基本とした勉強スタイルというか、おうち英語を確立した方がいいだろうし、そうじゃない場合は、それまでに培ったインプットがどれぐらいあるかによって、まあ、多読をするのもいいだろうし、オンラインレッスンがっつり入れるのもいいだろうし、動画視聴とかに振った方が、結局は効率が良くなるっていうパターンもあるし、本当に学校の授業がどんな感じかとかにもよるかな。
そ
なんか
う思う。
こうさ、小学校の高学年のおうち英語の話がないとか、その後また中学校に行ってからのおうち英語の話がないってよく言うんだけど、SG にはあるね。
あるよ、結構あると思
あ
う。
るけど、なんで周りはないのかな？
影を潜めるでしょ。
SNS だともう発信しない人が出てくるからさ、
うん。
やっぱりこういないの
ああ、
よ
ほら。
ね。小学
そう
校
なん
低
か。
学年ぐらいから、がピークで、まあ、高学年だと発信する人がいないから情報がないって感じなんだけど、
うん、
そうね。でもすごいね、心強いね。ほ
発
ら。
信することがなくなるからね。
そうね。でもやっぱり話すことっていっぱいあるから、こうやってね、こう SG にノウハウがあるっていうか、こうデータがあるっていうのはすごく強いよね。昔、今多分打ち出してないんだけど、打ち出してるかな？思春期まで続くおうち英語をサポートしますってさ。SG が出してたんだけど、まさに本当それだよね。まさにまさに、こう、会員さんのお子さんたちの年齢も上がってきて、SG も、そういう理念でずっといたんだけど、まさにその段階にも入ってきてたりするのかな。
本
確
当、
かに。
きっとホームページのバナーには入ってる気がするね。
そうだよね。
確認しようか、今度。
後で見てみましょ
そういえば言ってたなぐらいの感覚だった。
う。
普通だった、それ
でも
が。
本当そうね。反抗期を超えて、また中学高校となってからっていうのも、すごくあるね。
ね。でもそれを作った時って多分、そういうビジョンだったはずなんだけど、ね、こういうふうにしたら、できたらいいよねっていうビジョンだったのが、まさにもうすでにやっているっていう状況になってるから、いや、SG も進化してるね。
本当や、すごい。歳取っただけあるわ。
じゃあちょっとこう話ちょっと変わるんだけど、統計は取ってないんだけど、SG でもどんどんフルタイムのママさんが増えてるっていう印象があるんだけど、他の人はおうち英語と日々の生活をどうやって回してるのを知りたいっていう声も結構多いみたいだよね。まあ、隣の芝は青いってよく言うけど、こう、周りはフルタイムでもみんなちゃんと活用できて、ね、おうち英語できてる、でも私はできてないみたいな感じで不安になったりもするんだと思うんだけど、どう？
確かにフルタイムのワーママがすごい多くなったなっていう感じがするね。私は正社員で働いたことがないから、もうとにかくひたすらみんなすごいなって尊敬してます。で、他の人はどうやってるのって聞かれるんだけど、答えはいつも同じで、みんな同じこと聞いてくるよっていう答えなのね。そう、みんな周りの人はできてて、自分だけができないってみんな思い込んでるから、 なんか周りの人はどうやって毎日を回してるの、どうやっておうち越してるのって、本当に同じことを質問してくるんだよね。だから、なんか伝えたいことは、隣の芝が青く見えてるのは本当に幻覚だし、周りはフルタイムできてそうな気がするのも完全な誤解なので、不安にならなくても大丈夫ですと、みんな同じですということを伝えたいです。
PAS、 隣の芝が青く見える症候群多数、多いからね。多いから私がこの用語を作ったからね、 SG 内で。そんくらい多いってことだよ。
何パーセントぐらいの PAS の人、
もうほぼじゃない？
ね、フルタイムワーク、フルタイムワーカー9割以上じゃない？
そうそうそう。だから、作ったんじゃん、私が。
処方箋は何やろうね。
処方箋は、昨日迷いですって言って。みんな一緒ですって。
いや、処方箋がコンサルでし
ょ？そうそうそう。
フルタイムじゃなくても、なかなかこう、お家へさ、うまくいかないとかで遠のいてきちゃったりもするしね。でも本当に少しでもやれたら偉いし、焦らないっていうのが大事だよね。
うん、もうもちろん。フルタイムでも親とかパートナーの助けが大きい人とか、残業とかが全くなくて、割と時間が取れるよっていう人も確かにいるのね。で、フルタイム以外の人でも、やっぱいろんな事情を抱えてる人もいるし、一概にフルタイムの人が忙しくて、フルタイム以外の人が、いろいろできるはずっていうわけではないんやけども、やっぱり基本的にフルタイムで働いてる人は子供に取れる時間が相対的に少ないのは事実やね。うん、その中で、もうおうち英語をやろうと思えてることがまずすごいっていう自画自賛。で、何か少しでも実際やれたらゼロではないし、それがあるから積み重なる。やっぱゼロはどれだけやってもゼロだけど、0.001 でもあればプラスになるわけだから、焦らず自分たちのできるペースで積み重ねてほしいなって思います。
何度も何度も何度もいつも言うてるけど、おうち英語っていうのは、その家でできることをやれるからいいわけであって、他の家がどうとかはもうどうでもいいからね。みんな頑張ってるからそれぞれ。
ね、おうち英語はなんかこうあるべき、こうしてる人がすごいみたいなのがやっぱ出てきてしまうけど、本当にそれぞれの家庭が何かしらお家でやればいいわけで、そのお家でやるっていうのも、なんか家で親が何かをするじゃなくても、例えば外注したとしても、それが親が今の中ではベストって思える判断ならそれでいいっていう、なんか、まあ、お家英語の概念ってなんだろうって なるけども、なんかカスタマイズすればそれでいいっていう感じだから、もう何でもいいのよ。
そうです。外注だってできるならやったらいいし、もう取捨選択ができるというところがいいところなんだから。
うん。そうね。家の中で取捨選択する。
あとはね、リサちゃんとバヤちゃんがコンサルをしながら感じたこととして、上の子が自分の子育ての標準、基準になってるから、下の子の判断基準が高くなりすぎているっていうのがあったみたいだけど、そこのところはどう？
あ、そうそうそう。上の子が平均よりもすごくできる子だった場合に、それが当たり前の基準になってしまってて、下の子がね、なんかいろいろとちょっとこの子遅めなんだけどとか、あんまりちょっとなんかできなくって、みたいな風に親が思ってることがたまにあるのね。うん、で、大体の平均値を知らないから、そうなってしまうのは仕方がないことなんだけど、やっぱそのままの認識で言ってしまうと、下の子が割と普通にできてる、もしくはなんか割とできてる方なのに、上の子と比べてできてない、遅い、みたいになってしまうから、なんかもうそれは上の子が実は規格外にできる子なんやでっていうのはなるべく伝えるようにしてます。で、あと、上の子自身も、すんごくできることがたくさんあるのに、それが当たり前になってしまってて、褒められることがなかったりとか、なんかなんならそれでもできてないとこ親がほじくり回ってる時もあって、なんかそんなめっちゃ不憫じゃない？だから、そういう時、なんかいかに上の子もできてることがいっぱいあるのかっていうことを伝えて、なんかもう細かいことキーキー言わずにもっと褒めてあげよとか、もっと褒めてあげなかわいそうやろっていうのは、割とよく言います。
めちゃめちゃわかる気はする。私、自分自身がそうだったから、もっと褒めて欲しかったな、頑張ってるねんっていうのを認めて欲しかったなっていうのはすごくあって。だから、本当に思う。みんなにも思う。
ちょっと反省。
うん。
ねえ。あとは、これはおうち英語にも、普段の生活にも関わることだと思うんだけど、 ついついこう私たち親って何かしてあげなきゃって思って手を出しがちになったりするじゃん。でもそこもまた子供によっていろいろだよっていうのも感じたみたいだよね、二人が。
そうね。まあもう毎度同じ着地点で申し訳ないけど、もう本当にそれも子による。手を出してあげた方がいい子で、そのいい場合、いい時もあるし、ある程度放置するのがいいこともあるよね。手を出してフォローすることが絶対正解でもないし、手を出さずに放置してあげることがベストでもないし、しかも同じ子供であっても、今は手を差し伸べてほしいなって思う時もあれば、自分で今は頑張りたいって思う時もあるだろうし、なんか大きくも多分一緒だと思うのね。今は自分でやりたいと思う時もあれば、今は誰かに助けてほしいって思うこともあるだろうし、やっぱそれぞれ。なので、やっぱり目の前の子供をよく見てっていうところに結局落ち着くっていう着地点ね。
本当にそう思う。なんか子につきっきりのサポートが、なんかすごいお母さんって見えがちなんだけど、必要なサポートは子によって違うし、手を出さなくても良い子供ちゃんに対しては、見守りだってサポートじゃんってすごく思う。
本当にたくさんのコンサルをこの1ヶ月でしてきたと思うんだけど、今いろいろあって、おうち英語どころではないんだけど、ちょっとだけでも話ししたいなと思って参加してくれた会員さんもいたんだってね。なんかこう単におうち英語だけのつながりじゃなくて、そうやって話したいな、会いたいなって思って参加してくれるのも本当嬉しいよね。
すごく嬉しいね。まあ、それが一応無料でコンサルを続けてるっていう一つの大きな理由ではあるね。うん。いつも言ってるけど、やっぱ SG はおうち英語のコミュだけど、私がどうしても会員制で、会員の人たちだけのコンサルっていうのにこだわってるのは、やっぱり人間関係と普段の信頼関係があってこそのおうち英語コンサルだと思ってるからなのね。まあ、だからこそ、おうち英語のことももちろん話すし、いろんな相談も全然何でもいいんだけど、こう、会員さんから、りさちゃん、ばやちゃんだからこそ関係ないことも話したり、相談したりできるって言ってもらえるとすごく嬉しいし、会員さんにとって、そもそも話したいなとか会いたいなって思ってもらえる人でありたいなっていうのはすごく思ってます。
本当にたくさんあったよね。こうやって私たちのことを思い出してくれて、夏婚予約してくれたんだなって思うと、感謝しかない。ありがとう。
いや、もうそろそろ時間なんだけど、去年好評だったから今年も聞きたいなと思うんだけど、おうち英語とか関係なく、一番心に残ったコンサルは何だった？去年はね、ドライアイだって言ってる会員さんが面白かったよっていう話だったんだけど、
ああ、覚えてるから。
残念ながら今年はドライアイの話なかったな。
なかった、
リ
な
サ
かった。
ちゃん
そ
のの アド
方、
バイスを受けてさ。
私の目薬話を言うチャンスがなかったわ。でも、心に残ったコンサルか。なんか、申し訳ないけどごめんな。何も覚えてない。いや、なんか、ちょっと言い訳しとくと、本当にその時は、全ての人のコンサルに、むちゃくちゃ真摯に全力で向き合ってるんだけど、ちょっと全部記憶してられないかな。っていうので、ちょっと、ありません。はい。
今年はね、私はあったよ。あったけど、ちょっと言えん感じなんだよね。で、そのコンサルがあった後に、じゃあ私が何を思ったかっていうと、あ、健康で、おうち英語のことを、ああだこうだ言えるっていうのは、すごくありがたいことなんだなと。それだけで恵まれてるんじゃないかなっていうのを、すごく思った。のがありました。
本当ね。そうだよ
みず
ね。
ちゃんは何の話？それみたいな。
あれ？
わ かった。今めっちゃ考えたの。わかった。
もう役満リーチじゃんっていう。
ああ、わかった。100万リーチのパードでわかった。
そう。
そうね。本当、ああ、そうそう。本当にそうやわ。なんか、でもさ、それは多分前からも私結構言ってて、やっぱり子供はすごい、なんか、うまくいかないとか、あとイライラしちゃうとかも、キーとかってなってるけど、やっぱそれって、そうできる子供が今目の前にいるからでしょっていうのはすごく思う。だから、どんなにイライラしても、どんなにこう、ガーンって思ったとしても、そこにその子がいなければ、それは思えないことだから、だから そういうふうに、喜怒哀楽が持てるっていうことは、その子がね、存在してるっていう大きな証拠だからね。やっぱり、それだけでありがたい、ことだなと思うね。
ちなみに、私のコンサル覚えてくれてる？
覚えてるよ。息子くんの英語は、 上手にやってるから、何にも言うことなかったよね。で、覚えてるのは、よしみちゃんの英語力どうしようかな、みたいな話があったでしょ。で、もうよしみちゃんちょっと形はできてるから、その都度優先順位を確認するぐらいでいいよねっていう30分だったよね。
うん。さすがやわ。さすがや。ごめん、あんまり覚えてないです。
欲しいもん。でもね、そう、その時その時に一生懸命138件やったからこそだよね。
そう、うん、で、その後、全部内容覚えといて、要点をまとめて、これは伝えたいっていうものを、だいたい10分15分で全部レポにまとめて送ったら、もうそっからは、ざっと綺麗さっぱり次のものに切り替えるっていう、ちょっと言い訳をしておきます。
もうクイズ王じゃん。クイズ王がそう言ってたの。もう、間違った問題は、即座に忘れて次の問題に集中するっていうのもうクイズ王。
あれよ、ちはやふるもそうだな、ね、ちはやふる。毎回対戦ごとに並び順を覚えて次の時に入れ替えるっていう。それができてるっていうことにしておいてください。
頭がいい人みたいになったね。
うん。
じゃあ、それでは最後に一言ずつ、どうぞ。
はい。夏コンを受けてくれた会員さんは、会員さんありがとうございました。で、今回対象じゃなかった人はもちろんのこと、今回受け損ねちゃった人も、まあ、あえて受けなかった人も、私にとっては全員がもうみんな平等に大切な会員さんなので、子供が英語ができるとかできないとか、おうち英語が上手にできてるとかできないとか、まあ、そういうことはもう全く関係なく、本当に一人一人がみんな違って当たり前だし、どんな状況の人でも、とにかくみんなのおうち英語とか育児とか日常が少しでも良くなるようにサポートできたらいいなと思います。もうさ、もう会員さんの子供たちみんなもうもはや孫やねんが。そう。だからもう全国にたくさんの孫がいて。いや、おばあちゃんではない。
さっき矛盾してるよね。さっきおばちゃんって言ったのにさ、孫っていうかもう絶対もうばあちゃんをアドミットしてるよね。
若いおばあちゃんにしといてほな。若いおばちゃんの年齢やのに孫がいる若いおばちゃん。おばあちゃん。もうない。いいよ。もうとにかく全国に孫がね、いる気分で、もうすごい幸せです。はい。皆さんありがとうございます。
いや、本当に予約してくれた会員さん、喋ってくれた会員さんとか、話ができる人がいるっていうのは、私はコンサルをする側だけど、話をしてくれる人がいるから、成り立ってるわけで、いろんな話を聞かせてもらって嬉しいなっていうのがあります。でも、コンサルを今年受け損ねたっていう人がいたら、まあ、SG サイトとかで、喋れたらいいなって思うので、ぜひぜひ、絡んできてください。ありがとうございました。
さあ、さてさて、今回も2回にわたって、夏のコンサルについて話してきましたが、いかがでしたでしょうか？だんだんね、SG ラジオのネタがまたなくなってきたので、よかったらこんな話をしてほしいな、みたいなリクエストがあれば、ぜひぜひ教えてください。ということで、次回もお楽しみに。バイバーイ！ビビビ！